耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第745回2月21日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。僕はですね、大学の時社会学を専攻してましたので、あのマックス・ウェーバーというね、学者さんの名前もちろんよく知っています。社会学黎明期の学者さんです。ところがですね、今回紹介する本の著者がですね、よく見るとあのマックス・ウェーバー名義になってるんですよね。というわけでね、おいおい一世紀近く前に亡くなってるぞと思いながらね、あのちょっと本手に取ってみたんですけども、なんとですね、マックス・ウェーバーの講演が新たな翻訳で蘇ったという本だったんですね。今回紹介する本は日経 BP 社より出ておりますマックス・ウェーバー著、中山元訳、職業としての政治、職業としての学問という本です。2本の講演が1冊に収められたこちらの本、その内容は本編でたっぷりご紹介していきましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。ではまずはこの本について簡単に説明します。職業としての政治と職業としての学問、これはですね、それぞれかの有名なマックス・ウェーバーが行った講演のタイトルです。マックス・ウェーバーはですね、ドイツの学者で社会学の創始者とも言われています。またですね、当時はあの社会科学と経済学って、まあ明確に分類されてなかったんですけども、まあ今でいう経済学でも多くの業績を残してまして、論文プロテスタンティズムの精神と資本主義の精神、この名前はですね、勉強熱心な方は聞いたことがあるんじゃないでしょうか。そんなウェーバーの行った2つの講演がこの本には収録されています。この講演の概要についてですね、まあ役者である中山元さんが後書きで説明されていますので、この様子を聞いてみましょう。講演の背景。マックス・ウェーバーはこの2つの講演を1918年11月ドイツが第一次世界大戦に敗北した後、ドイツ革命が勃発して帝政が崩壊する前後に行っているのであり、その緊迫した空気を読み取ることができる。講演の日付が確実に分かっているのは職業としての政治の講演であり、1919年1月28日にバイエルン州の自由学生同盟が主催した4回の講演シリーズ、職業としての精神的な仕事の一環として行われたものだった。1919年1月といえば第一次世界大戦での敗戦、スパルタクス団の1月蜂起、そしてワイマール共和国の成立という動乱の時期である。ドイツ革命の余波のうちで、まだ革命的な情熱に燃える学生たちの依頼で、学生たちを聴衆として政治家という職業について語るというのは、ウェーバーにとっては刺激的な課題だったに違いない。ウェーバーは、革命家は極めて現代的な民衆政治家、デマゴーグのヤヌスの顔の一つであることを指摘しながら、デマゴーグの持つ宿命とその果たすべき責任を冷徹に指摘するのである。そのことをウェーバーは学生たちに、政治家という職業に固有の特質と古代からの政治家の歴史を描き出しながら明確にしていくのである。はい。というわけでね、後書きから職業としての政治、職業としての学問、この講演が行われた背景をお聞きいただきました。1919年ということでね、今から90年前、しかもですね、ウェーバー亡くなる1年前のお話です。さて、じゃあで、その実際の講演どんな内容だったのかをですね、引き続き中山さんの役者後書きを参考にしながら、この職業としての政治の方のね、こちらの内容ちょっぴりですがお聞きください。
政治家の類型と特性。ウェーバーは政治家とはどのような職業であるかを明らかにするために、まず政治という営みを定義する。
政治という語は、複数の国家の間で、あるいは国内の複数の人間集団の間で、権力の分け前を求めて、あるいは権力の配分をめぐる影響力を求めて争われる営みだと定義することができるでしょう。また国家とは、正当な物理的な暴力の行使を独占することを要求し、それに成功している唯一の共同体なのです。
この定義による限り、既存の政治秩序を暴力で倒壊させ権力を獲得しようと試みる革命家は、まず何よりも政治家として分類されることになる。ところが、この政治家という職業が成立するためには2つの前提が必要とされる。
一つは正当な暴力を行使する権利があることを主張しているように見える支配者に対して人々が従順な姿勢を示すことです。もう一つは人々のこのような服従に基づいて物理的な暴力の行使に必要となるような物理的な財を支配者が利用できるということです。こうした財としては人的な行政スタッフと物理的な行政手段があります。
まず支配への服従という側面から考えてみよう。ウェーバーは支配の社会学で示した支配の3つの類型を提示し、それを支配の類型というよりも政治家の類型として提示する。
第1は伝統的な支配と呼べるでしょう。古い方の家父長や世襲領主が行使していたような支配です。第2はある個人に異例な天賦の資質、カリスマが備わっていることによって権威が生まれる場合です。これはカリスマ的な支配と呼べるでしょう。最後に第3は合法性に基づいた支配です。この支配は現代の国家公務員やこれについて同様な地位にある権力の行使者による支配です。
しかしこの類型が現代において最も注目を集めるものとなってきたのは歴史的な裏付けがあってのことだった。家父長に代表される伝統的な支配は古代の未開社会から中世の封建社会、そして近代初頭の君主制に適合的な支配だった。さらに法律による合法的な支配は古代ローマの十二神法から現代の憲法に至るまで様々な法律による支配や官僚制による支配が示しているように、政治家という人間的な要素をできる限り薄めようとするものである。国家が重大な危機を迎えた時にはこの支配は無力なものとなる。
真の官僚は職業として政治活動に従事すべきでないのであり、特に全ての当事者に公平に行政に従事すべきなのです。
以上、ウェーバーの講演を交えながら中山さんの後書きを一部お聞きいただきました。ご理解いただけたでしょうか。ウェーバーのね、支配者の定義というのはね、非常に有名なので聞いて損はないと思います。で、今のでよくわからなかったという方はですね、ぜひ、本を読んでですね、文章で理解してください。で、最後に挙げられていました真の官僚とはという部分なんですけども、果たして今の日本の官僚は全ての当事者に公平でしょうか、なんていうふうにね、疑問符が浮かんじゃいますよね。官僚の行っている政治活動、まあ、ウェーバーの定義で言えば、権力の分け前や配分を争う活動となるんですけども、まあ、賢明なリスナーさんは分かっていただけると思います。僕の口からはこれ以上言いません。以上紹介してまいりました職業としての政治、職業としての学問。今回はですね、職業としての政治の講演内容を中心にお届けしましたけども、職業としての学問というのはですね、研究者や大学教授の方、またね、それを目指している方にぜひ読んでいただきたい内容です。またこちらの本、日経 BP クラシックスという、まあ、レーベルと言ったらいいのかな、シリーズなのかな、というふうに出版されてるんですけども、発刊にあたってという文言の中にね、こんなこと書いてありました。一般教養としての古典ではなく、現実の問題に直面しその解決を求める武器としての古典、それを提供することが本シリーズの目的である。ということでね、古典から広める、まあ、温故知新というわけで非常にいいテーマだと思います。ね、同じ分野を学んでる大学生にもおすすめなのでね、この本は社会学専攻している学生読んでみてください。何よりもね、訳が分かりやすい、まあ、新訳なので分かりやすく読みやすくなっています。まあ、古典の現象になかなか手が伸びない方はですね、こちらのシリーズいいんじゃないでしょうか。では、書籍情報です。職業としての政治、職業としての学問、マックス・ウェーバー著、中山玄訳、日経 BP 社より税込み1680円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。もうなんとかね、大学時代に戻ったつもりで紹介してきましたね。で、このシリーズ日経 PP クラシックスといえばですね、以前紹介した大暴落1929もですね、このシリーズでした。まあ歴史は繰り返すなんて言葉がありますけども、古典学問からですね、現代の問題の解決策を見つけ出すというのが非常に知的で面白いです。また新刊ラジオでは紹介してないんですけども、マネージメントというですね、全4巻構成の本もですね、このシリーズに当たりまして、これはなんとピーター・フェルディナント・ドラッカー博士の本なのでね、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。で、最後に豆知識です。今日紹介しましたマックス・ウェーバー、フルネームはですね、カール・エミール・マクスミリアン・ウェーバーと言います。名字にあたるこのファミリーネーム、あのスペルがですね、あの WEBER、あのウェーバーなんですけども、あのプロイセンおよびドイツの出身なので、ドイツ語発音するとベーバーと濁ります。あ、一部の日本の学者さんはですね、ベーバーとも表記してるんですけども、まだまだ日本ではウェーバーの方が一般的なようです。なのでね、こちらの本とおよび今回の新刊ラジオではマックス・ウェーバーとしてご紹介させていただきました。まあ気取りたい人とかはですね、ベーバーって呼んでみましょう。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。